Gospel
メッセージ
On Saturday Night。
土曜日午後9時、ゴスペルメッセージ On Saturday Night の時間が今晩もやってまいりました。1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエス・キリストがあなたの人生に素晴らしいことをしがさることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手するのは井田木原誠と
滝原純子です。
よろしくお願いします。何か純子さんのお友達が、学校のお友達がラジオ聞いてくれたって話をさっきしましたけど、今日聞いてくださったでしょうか。嬉しいですね。
もうびっくりしました、本当に嬉しいです、
一人でも多くの方に聞いていければ嬉しく思いますけれども、でも同時に今日ちょっと悲しいこともありましてですね、今日は、ですね、お便り電話それからメールがなかったんですね。ただ正直 とっても悲しくて、寂しい気持ちでおります、ぜひ皆さんですね、お便りやメールを全話どんなことでも結構ですので心からお待ちしておりますので、また送っていただければ嬉しく思います。さて、先週はですね、てか今週1週間もう今日で終わりですけども、いろんなことがありましたが、一つは、火曜日の日に愛さん会というのがありまして、息子さんのところに帰ることになった方の送別会を兼ねてやったんですけれども、非常に祝福されましてね、5時から準備で6時からの予定だったんですけど、5時からぼちぼち集まってきて6時にみんなわーってきてですね、どうなるかと思ったけど、やっぱり有り余るほど、最初食卓どうかと思ったら結構有り余るほどいろいろあって、ピザを買って持ってきてくださる方、作って持ってきてくださった方、それからこうなんか、イタリア料理のシェフの方はイタリアの料理を作ってきてくださってですね、ラザニアですかね、あるいは、お菓子をさせてくださった、果物をさせてくださった方、それからなんかいろいろ自分で手作りで持ってきてくださった方、いっぱいあふれまして、本当に祝福された時を持つことができました。純子さんどうですか、感想は。
そうですね、愛さん会ってなんか本当これは教会ではよく聞くんですけど、
食事会ですね。
食事会ですよね、本当に特別なみんなで囲む食事会なんですけど、すいません、私は料理が下手でボンボンボンとジュースを持ってったんですけども、本当にあったかいっていうか、一人の方の人生がすごい痛みと悲しみを通過して教会に来てキリストに出会って、ちょっと小説のようなドラマ、私このある方の一人の人生、その送別会された方なんですけど、連続テレビ小説に真面目にな
るなっていう、
なんかその結末の素晴らしさっていうか、でこのシナリオを脚本書いているのが神様、人では書けないシナリオで、いやー本当感動しました。
真面目にこれちょっと連続小説書け、久しぶりに小説を書いてみたいと真面目に思った、久しぶりにそういうことを思ったのがテーマっていうかですね、親子関係、それから離婚の悲しみがあり、子供を育てられない悲しみがあり、でも自殺したくても一方で死ねない、その子が生きてる限りはその子をなんか見ていてあげたい、でも何もできないっていう悲しみで、子供も大いなる誤解、そこからキリストに出会ってカンボジアに行くという夢、その成就、そしてカンボジア行って本当に元気になったこと、でも一方で自分の子供たちがなかなか、次男とは和解して長男とはできない、そういう長い年月で今度は体が弱くなってきて絶望感、いわゆる老いですよね、そしてでもその後の最後の逆転で、一番願っていた、でも絶対無理だと思ったことが起こってきて、いやそこもまたいくつもストーリーがあるんですよね、本当連続ドラマになりますよね、なんかね、そういうなんか、しかもそれを本人に見て本当にみんなが喜んで、で、愛さん会ってのは食事会なんですけど、持ち寄りパーティーと思ってください。ただ持ち寄りパーティーと持ってこれない人は来れないんですけども、関係ないですね、持ってくる人は持ってくる、持ってこない人は持ってこなくていいと、でいくらとかじゃなくて、その人それぞれで自分が本当にできる、本当に素直に喜んでできる範囲でいっぱい持っていく人、普通の人、手作りの人、買ってくる人、いろんな人がいいんです。で、何も持ってこないけどお祝いだけに来て食べる人、それでもいいわけですよね、それがなんていうかこう、もう本当にそういうことで全然誰もお互い受け取り合って本当に喜んでよかったねっていうのが教会の醍醐味ですよね。
本当ですね、こういうお酒なしでもこんなにあったかい、
お酒いらないですね、
いらないですね、
酔ったり紛らわせる必要はないっていうか、うん、もう全く必要ない、
うん、
っていうのはそのもっちゃんっていう方の送別会なんですけど、その方はとにかくお酒をずっともともと好きで死にたいと思ってからもう思いっきり飲んで歌ってた人だから、でも全くお酒を飲まなくなって、うん、でも飲まなくても歌えるし本当によかった。最後はね久しぶりにもっちゃん踊りを見せてもらいましたね、はい、ね、こうね、もう70を過ぎた方なんですけども、本当にこうもう尻をふりふり手をふりふり、うん、本当にこうなんて本当に喜んで一緒に、うん、まあ、賛美と教会で言いますけど歌を歌うで、なんか本当になんか祝福された時だったなというふうに思います。まあ、ぜひね、あのまたこういう教会で愛参会と言いますが持ち寄りパーティーなんですが、それをまた行う時があると思いますので、全く知らない方もね覗いてみてほしいと思うんですね。で今回もそのなかなかねまだ洗礼を受けてらっしゃらなくて教会に来れなかった方いらっしゃいましたけど、その方も来てくださってね、で、本当に一緒に祝福されて、そして最後は、ね、賛美もしてくださって、あのそうそう静寂さんも来てくださいましたよね、うん、賛美もしてくださって本当になんか、いや本当にいい時を持つことができました。で時間になったらね途中で帰ってもいい、遅れてきてもいい、なんかそれでみんなあじゃあねって言ってこう喜んでやれる、なんとかそういうのは教会の良さだろうなっていうのを思いますね、うん、まあ、愛参加いわゆる持ち寄りパーティーなんですけど、一般の持ち寄りパーティーよりもまさに愛は愛する愛、参っていうのは何ていうか食事の参ですよ ね、あの、うん、晩餐の参なんですけども、うん、そしてだから愛を囲んだ食卓を囲む会なんですけど、本当にあのとってもいい時を持つことができました。次回またそういう機会があれば、ね、本当は月1回ぐらい行いたいんですが、まあ、2月目月に1回はやりますので、またぜひおいでになってほしいと思います。それでは1曲目、その、愛さん会、ね、持ち寄りパーティー、まあ、送別会で、そのもっちゃんがリクエストしてくれた歌、私たち家族で歌ったんだよね、
はいはい、
本当にうちの子供たちが世話になりまして、もう7番目と8番目はね、おなんか一言言うときに泣いちゃって、7番目は話しながら泣いちゃって、8番目はもう涙で喋れなくなって、7番目か6番目の子が泣いちゃって、7番目の子が涙で喋れなくなって、8番目は泣いてはなかったですけども、まだ日にちがあるからとか言いながらね、
いや時が来たかって言ってましたね、
つい、ね、に時が来たかって、こんなですよね、まあ、あのもう誰よりも一番世話になったってね、うん、小さい頃はもっちゃんの時をね、結婚するとかね言ってわけわかんなくて言ってましたけど、で、ね、本当に今でも何て言いましょう、家になければ絶対そこにいるっていうぐらい、まあ本当にふるさとのようにしてましたけども、よかったなと思います、本当に。まあ、その私たち家族全員でなんか一曲を歌うっていう時にリクエストしてくださった歌、それをまず最初のお届けしたいと、とっても私も大好きな歌です。まあ、ご本人は2番の中にある、あなたの髪が白くなっても私はあなたを背負い歩こう、ね、あなたの生きている限りだときね、あなたのなんだっけ、手を引いて歩こうってね、まあ、そういう歌詞があるんですけども、ね、命のある限りかな、なんかそういうところがあるんですけど、そこがすごく好きだったみたいですけども、私は1番も2番もすごく好きなんですね。でよく私はこの歌私も歌うんですけれども、聴いてほしいというふうに思います。
はい、それではオープニングに聴いていただく曲、君が生まれる前から、作詞作曲ヨセフ三本松さんです。どうぞお聴きください。
君を知ってた。母の胎の中で君が形作られる前から、あの日流した涙のわけも知ってる。孤独を感じていた時も私は そばにいた。君が輝き続けるように私の翼の影に隠して、君が悩む時は苦しむ時は君の砦となろう。私も変わらない、君は高価で尊い私の宝。どんな暗闇の中でも輝き続ける、私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける、君の命の鍵。君が輝き続けるように、私の翼の影に隠して、君が悩む時は苦しむ時は君の砦となろう。君の髪が白くなっても私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける、君の命の鍵。君の命の鍵。
君が生まれる前からという曲を聴いていただきました。今日は、今までと違ったバージョンのやつを聴いていただきました。いつもはゴスペルクラブが、ね、の中で歌っていると、シアボクスが歌っているやつを聴いていただきました。ちょっと今日は違うバージョンで聴いていただきました。この中のさっき言いましたけれども、もっちゃんが好きなのは、君の髪が白くなっても私が君を背負い歩こう、君の手を握り歩き続ける、君の命の限りというね、ここがすごくもっちゃん好きなんですね。私もすごく好きですけれども、私は実はこの歌の中で一番好きなのは、たとえ誰かが、何かを君に言おうとも、君はありのままの君で値打ちは少しも変わらないってところの、このたとえ誰かが何かを君に言おうともっていうところがね、たとえ誰かが何かを言ったとしても、君はそのありのままで、君の値打ちは変わりはしないで、こう言ったという私の宝っていう、これ神様のからのメッセージなんですけど、ここがものすごく好きなところですね。で、本当に神様は心からそう言ってくださる方です。今日私は、実は、今日癒しの集会教会だったんですが、残念ながら私は出れなかったんですね。その理由は、今日は、講演会にある東京の私立高校に 行きまして、昨日から泊まりで行ってたんですけども、でまあもう今年で12年目か13年目になるんですけども、ずっとまあ女子校、その子は今共学なんですけど、女子校時代から行ってて、で本当にあの若者たち高校3年生330人の前で話をしたんですが、今だいたい今の子は死語はしないそうですね。何をすると思いますか？授業中でもぺっちゃくったりとか、ぺっちゃくったりというのかな、喋ったり、あるいは何か話していてもそんなしない。で例えばでも1時間あって先生が入れ替えたり違いで話しても10分か15分したらもうないですね。ね、まあ、今私がちょっと話をしててパートナーが喋れないのは休んでらっしゃるからなんですけども、こういうようなことですね。つまりあの今の子は死語はしないで寝ちゃうんですって、うん、授業していてももう寝ちゃう、あれ先生が話してももう寝ちゃう、死語をペチャペチャ喋らないで寝ちゃうんだそうですね、うん、だからまあ10分か15分私が今でも覚えてますけど、もうなだいぶ前になりますけど、まあ、そう驚愕になってしまった時に申し訳ないってね、まあまあ、男の子たちが騒いだり10分か15分経ったらもう聞かなくなるかもしれないけど前もって謝っておきますってね、担当の先生が来てわだわだ頭下げてくださったんですね。ところがその時からは50分か1時間話を聞き入ってくれて、終わった後その先生がですねみんなの前で今日のみんな良かった褒めてやるってなんか言ったの覚えてますけど、今日も寝た子はね、寝た子はいなかったんですよ。今日は私を見える範囲でなんかちょっとつまらさそうにしてた子が数名いまして、なんかこう、ね、下向いたりしてもちょっと若干ありましたけど、ほとんどのが真剣に聞いてて涙をボロボロ流すなことしかいなかったんで、もう本当にこう真剣に聞いてて涙を浮かべてる子がいっぱいいたんですね。でまあ質問したら結構何人も答えてくれて、当たったら本をあげるっていうのをやったんですけど、結構みんな応答があって、あっちこっちからですね、語ってみてあっちこっちからその応答があって、なんかすごくいっぱいあげたわけじゃないけど結構何人も手を挙げてくれて応答してくれて、すごくあの1時間くらい話したんですね。結果的には今日は9時10分か10分ぐらいから10時5分ぐらいまでかな、50分ぐらい話したんですけど、すごく真剣に聞いてくれたんですね。ですごく嬉しかったのと、本当にこの個人の子どもたちの話というのは子どもたちにとってはまあ新鮮で感動で、本当に自分たちとは全く違う環境に子どもたちがいて、その子どもたちが本当に癒されていくということと、その話を通して今の彼らにも本当にこう大切なことっていうのがこうなんか分かるとか伝わっていくってね、一人一人の存在が価値があって愛され存在なんだってことを知ったらすごく、まあ、そういう話ができて、で今回はラジオ聞いてる皆さん、私よく話すからご存知だと思いますが、法と息子というね、本当にまあその話もすることができて非常に良かったなというふうに思っております。で今日はね、控室もあって控室に戻ってね、食事をする前にまた控室まで来てですね、どうしても話をもうちょっと聞きたいと言ってきてね、何人かで4人ぐらい連れてきた女の子2人男の2人でね、それ以外にもちゃんとあるんですよ、ブースでみんなねいろいろやったんだけど、わざわざ来てその子たちとも話ができて、本当に今回は今までのもかなり深く突っ込んだ話がその伝体も後のブースの中でもできてよかったなと思っています。で若者たちもすごく何ですかね、こう本当は求めてるんじゃないのかなって、眠ってしまう子たちが多いとけども、子どもたちの話をした時にあんなに真剣に聞いてくれるっていうのはやはり実は求めてるんだなってことを、まあ、強く思いました。で今年12年目ですけども、毎年聞いてくれるので、やっぱりその本当にどの子たちも今やっぱり乾いて求めてるんだなってことを、まあ、思いましたね。それとまあ今日講演会するときに、私はあの長崎教会の方、それから九州の牧師の方々にメール送って、この時間帯でお祈りしてくださいってこと言ったんですけど、あんまり今日話が良くてですね、本当に神様の力です、最後思わずに、じゃあお祈りしますって言いかけたんです最後に説教みたいな、慌てた、あじゃあこれで終わりますってなっちゃって失敗したんですね。この後ブースでねいますので話を聞きに来てください、いくらでもまだ話がいっぱいあったからって去年言ったらいっぱい来たんだよね、うん、でもまずお祈りしますって言いかけて間違えて慌てて終わったから言い忘れたんで、担当の先生言ってくれたんだけど、うん、去年よりは少なかったんですね、うん、来た人来たんですけどね、でも少なかったので逆に来た子たちにすごく深くお話ができて、でわだわだ終わった後その話を聞きに控室まで来た子たちもいて、なんかすごい今年は深くなったなってことを思って嬉しく思いました。で純子さんもなんかね石田の石の本のことをなんかえらくね 私のことをめったに褒めない純子さんがあの本だけはえらく褒めてくれるっていうか、
はい、
そうなんですよね、まあ、あれは私が書いたのは私だけど私のことを書いたんじゃなくて、まあ、子供たちのことだからですけどね、
うん、いやあの本はあのどうぞリスナーの皆さんぜひ読んでください。あの石勢の石っていう本なんですけど、私はもう見る人見る人にみんなに渡したくてお金がなくなっちゃうんですけど、なんていうんですかね、ぜひ一読、あの私構成するんでバーッと読んだ時に3回構成したんですけど涙が出てきて、知ってる話なのに何度も聞いた話だし、ここでこう書いてると分かってるのに涙が出てきてですね、これはもう神様が書いてるって思った本なので、あの一勢の石って本なんですけど、あの、まあ、こちらに連絡いただければと思いますので、はい、ぜひ読んでください。
ラジオでそういうコーナー作って読んでいこうか、少しずつ。
ああ、そうですね。
ね、昔ね、はい、殉教の本読んだみたいに、うん、今度は一勢の石の本をちょっと少しずつ読みながら、ちょっとそれ補足をして説明をしてね、うん、やっていくといいかもしれないですね、うん。そういうコーナーを作っていいかもしれませんけども、うん、ぜひあの私も高校生に言ったんですね、あげるけど必ず読んでねって。必ず読んでねって言ったんですよ。私のことは忘れたけど、子供たちのことを書いてる、必ず読んでねって言ったら、みんな必ず読みますってね。で、まあ、受験生だからみんな勉強の合間で言ったらね、もう今晩読みますってね、本当に読んでくれてる子いると思うんですね。だからこの本はやっぱり本当に一度読んでほしい本ですね、はい、っていうのは世界の子供たちのことが分かる、うん、ね、そういうことを知らなかった世界のことが分かるので、若い日にできてほしいし、ラジオ聞いてる皆さんで若い方だけじゃなくてご年配の方も読んでほしいです。別の意味ですごい感動されたり、自分が何かできるんじゃないかなって希望を持ったりされると思うので、ぜひ読んでほしいと思います。はい、で私がですね、実は今までその安らぎの歌12週、角の響き2週、全部で14週、1025曲歌が出たんですが、はい、1曲選べって言ったらいい歌山ほどあるんですよ、うん、ね、純子さんが作ってくれた三谷に座る方とかね、他にもたくさんいい歌があるんです。さっきの君が生まれる前から、でも全く個人的にプライベートに一番好きな歌がある。でさっき話しましたそのもっちゃんの、まあ、愛さん会送別会の時に、まあ、私たち夫婦で久しぶりに歌ったんですよね。久しぶりだったからちょっと歌詞が全部覚えきれないと思ったんですけど、でも、 もう本当にその私が個人的に好きな歌、賛美、それが十字架を背負ってって歌なんです。いわゆる世の中の人が見たらちょっと暗そうに思うかもしれませんけど、実は暗いんじゃない、これはものすごく大きな神様の愛を、あのなんか深く愛を歌ってる賛美だと思います。で私はもう個人的には、まあ、最も好きな歌の一つっていうか、一つ選べって言ったらこれを選ぶ可能性があるぐらい好きな歌なんですね。だからぜひ、これをですね、最後に夫婦でもっちゃんのもっちゃんに贈る歌ってことで、神様ともっちゃんに歌って歌ったんですけども、今日はちょっと私が歌ってるんじゃないんですけども、お届けしたいというふうに、思います。
はい、次に聴いていただく曲は十字架を背負って、作詞作曲歌っているのはイスラエル真理子さんです。どうぞお聴きください。
十字架を背負ったという賛美でした、まあ、正直に申し上げますとこの今日流した分はですねちょっと楽器の音が強すぎてちょっと私が好きな十字架を背負ってのちょっと雰囲気とは違うんですね。もっとこの十字架を背負っての賛美はなんかすごく深みがある本当に言葉が魂に響いてくる賛美なんでちょっと今日は正直言って残念だなと思いました。で、すごく好きなところはですね他の誰が私を分かってくれなくてもいいってところなんですよ、うん、ここがものすごいんですね。あなたは全てを知って愛されるからって人には本当に誰にも理解してもらえないときこれはやっぱあると思うんですね。それは寂しいとか辛いとかそういうことをちょっと超えて人間が人間である以上本当につけてみたとき自分でも自分分からないことあるぐらいですから本当に誰にも理解されなかったときそれでもあなたはつまりイエス・キリストは父なる神様聖書の誠の神様キリストは全てを知って愛されるかこれさらっと書いてあるけど本当に全てを知った上で弱さも罪も汚れもどうしようもなさも全部知った上で愛されるからってで あなたの愛があったから十字架の愛があったからっていうところなんですね。罪に縛られて生きることはない喜んで生きれるってところなんですけど特にあなたの愛があったから十字架の愛があったからってなんですけどここまで来るとね本当に歌って賛美してるときに、ね、涙があってて歌えなくなることもあるんですよね。これはもう本当にキリストの愛を知って十字架の愛を知ったらもうここはちょっと迫ってくるところであります。それでも最後にあなたの愛は
なんでこ
んなに高く広く深い全てを超えてとかですね。だから本当に神様の愛はこんなにも高くて広くて深いっていうこれはちょっと言葉になるそうですけどちょっと本当に高くて広くて深いもうそれは地上宇宙を超えていくってこれは大げさじゃなくて宇宙を包んでしまう、 こう地球なんてちっぽけな惑星ではなくてそんな惑星をはるかに超えてぐらい高く広く深いそういう神様の愛っていうのをね思います。だからこの歌はなんか本当にもっと深く知っといてというか ねっていう賛美なんですけどもまた機会があればいつかこれは私はこれはその上手い下手を超えてな CD に録音したいなって思ってる実は賛美なんです。でその売るとかじゃなくて本当にこれはなんかこう子供たちに残しておきたいなってねで長崎の人たちに残しておきたいなと思ってる、賛美であります。さて今日私は講演会に行ってきて本当に祝祭の時思ったんですけども純子さんもね子供のサッカーのね
はい
言ってたんですけど、はい、で癒しの集会は教会だったんですけども残念ながら私はそこに入れなかったんですけども、オペレーターのミッションにファーストビューティーだけがいたんですけどもファーストビューティーさんもいろいろ裏方を打っていてなかなかその癒しの集会のことよく分からなかったようですけども癒しの集会はオンラインされたんですよね。
はいしました、
はい羽田空港で見たかったんですけども羽田空港ちょっとね時間がうまく噛み合わなかったんで見れなかったんですがすごく癒しも起こったんですよね。ね、癒しが起こったという報告を受けております。で、なんか、ある方の何だったっけなんか何かが治ったって話を聞きましたよね。ちょっと純子さん知らないですか、
うん、なんかこうムカつきがあって戻し
ムカつきとか背景とか戻したのがすっかり収まったとか、うん、他にも2件ぐらい癒しが起こったって聞いたんですけど詳しいことをまだ報告受けてないんですけどもさっき書いてきたばかりなんででもすごく祝福されたようです。来月は何日ですかね。
10月25日
の土曜日の午後3時からということですね。今度は私はおそらく入れると思います。イスラエルの長文の直前ですね。で10月25日の土曜日の午後3時からですよね。
はい、
はい、ぜひ皆さんねおいでになってほしいというふうに思います。病気を持っている方自分は元気だけどもお友達が病気の方その方が来たら一緒に連れてきてください。その方来れなくてもあなたが来てくださって一緒にお祈りしましょう、ね、きっと神様癒してくださいますのでね体でも心でもあるいは人生が病んでる人でもね連れてきてほしいなというふうに思っております。さてもう一曲ね 賛美を聞いただいてから聖書からお話をしたいと思いますけれども、今日はちょっと懐かしのメロディーがついてますが、実はすごく嬉しいことがあったんですね。何かと言いますと、それは、まあ、全くプライベートですけども、うちの長男の、まあ、就職が決まったってことなんですね。で、まあ、大学出て就職をしようと思ったんだけれども、どうしてもその最後の就職のところ出せなくて、出せば内定もらえる会社が何社かあったんですが、そして、まあ、彼はそれではその後、まあ、ある勉強を神様に導かれて始めて、そして、まあ、半年の仕事した後行って、でまた半年行って、で本当は9月からもそこに来るだったけども、ちょっと学費はタダになったんですけど、生活費とか滞在費が海外なのでいるので、まあ、そのお金がなくて行けなかったんですけども、まあ、彼はもう仕事をしながら勉強を続けたいと思っていたんですけど、まあ、もうドンピシャのお仕事がですね開かれて、奇跡的に開かれて、で昨日正式に決定いたしまして、本当になんか、あんまり喋らない子供8人いるとですね、同じ男の子でもたくさんお母さんにおしゃべりをしてすることほとんど喋ってこなくやるんですけども、皆さん違いますよね、違いますよね、あ違うんですけども、今ちょっとすいません、パートナーはなんか話が、ね、4人とも子供は違うんですけど、まあ長男はほとんど普段は喋らない子ですよ ね、うん、ね、でその子が昨日はものすごく雄弁だったと、いっぱい明るくお話をしたということを聞いておりますけども、ね、本当に嬉しく思いますが、まあ、彼のことを思い出すとね、すぐ思い出す曲があるんです。それは、まあ、彼が中学で不登校だった時に、まあ、中学3年生になって、まあ、受験という時にこの子の学校があるんだろうかと、まあ、真面目に思いまして、で毎朝起きて、朝4時ぐらいからですかね、起きて夫婦で必ずこの歌を歌ってからお祈りをしました。そして本当に奇跡的に彼は本当に彼に一番ふさわしい高校に入って、高校3年間もう本当に祝福されて、インターハイで優勝したり長崎県民賞までもらうぐらい、もう不登校の時は夕方起きてきた方が朝早く起きて自分で本当に学校行って遅くまでやるっていう風に変わってしてですね、本当に生き生きした3年間を過ごしたんですけども、が彼のことを思い出すといつもこの歌を思い出すんですが、これは純子さんが作って作詞作曲した歌なんですけど、古い歌ですけども毎日歌った賛美であります。今日はそれを久しぶりに聴、いただきたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は主イエスが希望、作詞作曲木原純子です。どうぞお聴きください。はい、
ファーストアルバムの、私たちが出しましたファーストアルバムのネスからです。
主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただI'm not afraid to die.
CS が希望という非常に懐かしい賛美でした。それでは、ここで、聖書からお話をしたいと思います。ちょっと今日は聖書箇所は長いんですけれども、聞いていきたいと思います。
はい、今日は新約聖書マタイの福音書14章22節からです。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。
はい、これはですね、イエス様が水の上を歩いて弟子たちのところに来られて、そして弟子たちがその時イエス様を幽霊だと間違えてですね、しまった場所なんです。ところがイエス様だと分かった瞬間、今度はペテロが、じゃあ私にも命じてくださいって言って水の上を歩いてイエス様の方に行って、最初水を歩いたという奇跡が起こったんですが、溺れちゃって、そしてまた再びイエス様に助けられて水を歩いたというお話なんですね。今日ここから少しお話をしたいと思うんですけども、まあ、イエス様は最初ですね、お祈りをされたくて弟子たちを強いて、まあ、無理やりという言葉はありですけども、まあ、向こう岸に先に行っておきなさいと言って船で、弟子たちを、まあ、返さ、向こう岸に行かせます。イエス様は山に登ってお祈りされてたんですね。で、弟子たちは外来を湖に渡っていこうと思ったんですが、途中で向かい風が吹いてきてしまいまして、日中もさっちも行かなくなって、真夜中ですね、外来湖の真ん中で、まあ、右往左往してた。そしたらイエス様が夜中の3時、まあ、草木も眠る牛水時ですね、最も暗い頃にこの、山から降りてこられて、まあ、湖を歩いてこられた。まあ、イエス様だからそういうことはどうでもできないんですけど、歩いてこられた。そしたらですね、弟子はびっくりしてですね、当時日本では幽霊はお墓に出ると考えられてますよね、よく ね。ところが、ガリラ地方では当時ガリラ湖の上に、そこに海上に、海の上海上に幽霊が出ると思われたので、真夜中の3時にスーッとね、向かい風が吹いている、まあ、船がにっちもさっちも行かない時にもうスーッと水の上を歩いて、誰か人影が近づいてきたと。まさかイエス様が水の上を歩いてくると思ってないから、びっくりしてみんな幽霊だと思ってもう怯えてね、これほとんど漁師ですから、外来のことを知り尽くしてるから余計怖かったと思うんですね。うわ幽霊だと思って恐れたんですね。そしたらイエス様が、いや、しっかりしなさい、私は恐れることはないと、私だよってイエス様言ってくれたんで、あイエス様だと思った瞬間、彼らはほっとしたのとね、これで助かると思ったと思うんですよ。ところが弟子たちの中で一人だけ、ペトロだけ面白いこと言ったんですね。主よ、主よってイエス様とね、イエス様、主よ、もしあなたでしたら、このもしあなたでしたらって疑ってるんじゃない、あなたですよねって意味です、あなたですよ ね。そしたら私に水上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと言った。つまりあなたが言ってくだされば私も歩けると期待してるわけですよね。すごいと思うんですよね。イエス様が言ってくれたら水上を歩けると、 水の良しと歩けるでしょうか、純子さん。
歩けません。
ね、佐賀さんは英語で歌いながら右足が沈む前に左足を前に出し、左足が沈む前に右足を出し、軽やかなタッチで、永遠の20代のタッチで水の上を歩けますかね。
歩けません。
英語では何て言うんですか。
Not able to walk。
ああ、be able to できましたね。 can't ではなくてですね。で、何かというとですね、歩くことはできないんです。人間はできないんです。浮くことはできても歩くことはできないんです。で、絶対できない。これは基本的に絶対できないことを、ペテロはなんと水の上のところまで置いてお召しになってくださいっていうのは、これはイエス様言ってくれたらできると思って言ったん、イエス様あなたが歩けるなら私だって歩ける、言ってくださいって言った。他の誰もそんなこと言わなかった。うわ、びっくりして幽霊だと思ったらイエス様だった。あ、イエス様でよかった、これで助かる。と同時に、あ、イエス様水の上を歩けるんだって驚いたけれども、あ、イエス様すごいと思ったけど、私も歩かせてくれとか、私が歩けるなんて発想もしてない。ペテロだけは、あなたが歩けるなら私にも言ってください、あなたが言ってくださいすれば歩ける。つまりキリストが言ってくされば、キリストが命令されれば、キリストの言葉があれば歩けると信じてたんですよ。ここなんですね。私たちの人生には不可能なことがたくさんあります。でも、まあ、この場合水が歩くか歩かないかっていうのはそんな大したことに思えないかもしれませんが、人生はすごく大事なことがあります。でもできないこともある。でもキリストに、あなたができるなら私に言ってください、そしたら私もできるって言って言葉を求めた。もしイエス様はね、バカなこと言うのはお前が歩く必要ないだろうとかね、別に水に歩いたってどうってことないじゃないかなって言わない。そう求めた瞬間、来なさい来なさい、つまり水を歩いてここまで来いことで来なさいって言ったんですよ。確かヘブル語で棒だったかバーだったかと思うんですけども、来なさいって言ったんですね。そしたらペテロはですね、言われたらその言葉を聞いた瞬間、その言葉に応答した足をね、水の上に踏み出すんです。で、これは漁師をされていた方に聞いたんですけどね、漁師をした方が船から足を踏み出したんですけども、船から出てって書いてある。漁師にとって船の中は命なんです。守られてる。どんな嵐の船にいたら船から出てしまうとそこは海で、それは死なんですって、そういうの言ってました。だから船から足を踏む、船から出るってことは死を意味するんだって。その人はマグリコ船に乗っててね、こうもう外の下界まで行った人なんですけども、もう船の中にいる限り守られてるけど、そこから出てしまったら死が待ってるんだって。でもペテロは漁師で外来語のプロなんだけど、しかも向かい方が吹いていて超厳しい時にイエス様に声来なさいって言われたら、船から出て足を踏み出したんです。これ本当にイエス様の言葉を信じないといけない。イエス様そうしたらできると思って足を踏み出した。なんと水を歩いたんですね。私が知ってる中で水を歩いた人はペテロだけです。すごいですよね。これ奇跡ですよね。歩いてた。ところがね、歩いたんですよ。ところが途中でね、風を見てって書いてある。風は見れないから、風の音を聞いて、風を感じて、まあその波が立ってるのを見たんでしょうね。それで風を見たっていう形してるんでしょうけどね。イエス様を見てて、イエス様の言葉を信じて、イエス様を見てる時は終わったけど、イエス様から目が外れて、ヒューって音が聞こえて、波がキューッと立って、風が吹いてるって分かった瞬間、I am human being、 俺は人間だ、歩けるわけないじゃないかって思ったんでしょうね。その瞬間、ドボドボドボって沈んだんです。イエス様の言葉を信じて、イエス様を見てる時、人は奇跡の中を歩める。でもキリストから目が離れてしまった瞬間、本来人は歩けないので本来の姿に戻って沈む。奇跡ってのはね、キリストの言葉とともに、キリストとともに、キリストを見て歩んでる時ができるんですよ。沈んじゃった。その瞬間ペテロはですね、思わず助けなさいってね、イエス様の死を助けてっていうわけですね。怖かったんでしょう、溺れて死ぬと思ったんでしょう。そしたらイエス様はすぐに飛んできてね、手を差し伸ばして助けてくださった。助けてくれた時、当然水から引き上げてくださったと思うので、ペテロは歩いた距離と同じ距離だけ、今度はイエス様に手を握ってもらって、再び水を歩いて船まで戻ったんです。船に戻った時、他の弟子はびっくりした。ペテロも驚いたと思う。そしてイエス様戻った瞬間、波は静かになった。そして向こう岸に着いた。だからみんな神の子ですってね、驚いたんです。イエス様がいれば波も静まるし、そしてイエス様は水でも歩くし、ペテロも歩けたし、沈んでもまた助けてくれて歩かしたってことですね。さて、私たちの人生には向かい風が吹いて、日中もさっちもいかなくなって、 そこにエステマ助けに来てくださって、今晩あなたの来てくださってますよ。絶対このだと思うことでも、イエス様がおっしゃれば、イエス様の時にならないことないから、そのイエス様がおっしゃってくだされば、あなたはそのイエス様の言葉を信じて、イエス様を見ながら歩き始めると、奇跡が起こるんです。人間にはできないことがいっぱいある。でもあなたが本当にキリストの言葉を信じて、船から出て、本当にキリストに向かって歩き始めると、奇跡が起こるんですね。キリストは十字架であなたの罪の身代わりとなって死んでくださって、3日目に死ぬ力が復活されました。本当に私はこの方を信じて、イエス様の言葉を受け取って、その言葉を信頼して歩き始めると、奇跡の中を歩き始める人生が始まります。私たち人間弱いから、信じていても途中で不信仰になって、ズブズバッと沈むと、助けてって言いますと、主が飛んできて助けてくれて、もう一度奇跡の中を水を歩いてまた歩き始めます。だからね、キリストを信じて、キリストを共に歩く人生は、水の上を歩く人生、奇跡の中を歩く人生なんですね。ぜひそれをね、知っていてほしいというふうに思います、ね。お祈りをしたいというふうに思います。この機会にぜひイエス・キリストを信じて、心に向かいください。私についてね、私も水の上を歩いてみたい。別に本当の水の上じゃなくていいんですよ。絶対無理だと思ってるこのことを、神様の力で奇跡を見て、その奇跡を体験したい。本当にそういう奇跡を解く中を歩みたい。また今どうしても愛する人のために奇跡が必要だっていう人は、この機会にキリストを信じて私と一緒にお祈りしましょう。そこから人生変わります。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
私の罪の身代わりになって、
私の罪の身代わりになって、
十字架で死んでくださったことを、
十字架で死んでくださったことを
信じます。
信じます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の罪を許してください。
私の罪を許してください。
イエス様が、
イエス様が
私の心の中に入り、
私の心の中に入り、
ペテロに言ったように、
ペテロに言ったように、
来なさいと、
来なさいと、
言葉を与えてください。
言葉を与えてください。
その言葉に従って、
その言葉に従って、
私も水の上を、
私も水の上を、
奇跡の中を、
奇跡の中を
歩けるようにしてください。
歩けるようにしてください。
イエス様を信じます。
イエス様を信じます。
イエス様の名によって、
イエス様の名によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン。もう一曲だけ聴いていただきましょうかね。赤い歌を最後に聴いていただきたいと思います。なんて歌でしたっけね。よ大は
主を喜ぶことは 力
ですね。主を喜ぶことは力ですね、はい、ね、その歌を聴いていただきたいというふうに思います。
はい、作詞作曲茅野美代子さんで、主を喜ぶことは力、どうぞお聴きください。
喜んでよ、笑顔でいいよ、神様がいるから大丈夫。喜んでる、輝いてる、主を喜ぶことは力だから、この困難もあの問題さえ、祝福と恵みに変わる奇跡。様がいるから大丈夫。喜んでる、輝いてる、主を喜ぶことは力だから、この困難もあの問題さえ、祝福と恵みに変わる奇跡。喜んでよ、笑顔でいいよ、神様がいるから大丈夫。喜んでる、輝いてる、喜んでる、
少し短めに、させていただきました。お祈りをしたいと思います。体の病気が治るように、心の病が癒されるように、また霊的な問題やお仕事のこと、学業のこと、進路のこと、どんなことでも、自分のこと、家族のこと、友人のこと、イエス様はどんなことでもキリストの名によって神様と行くなら来てくださいます。ラジオの前で一緒に心を合わせてお願いしましょう。天のお父様、主イエスキリストの名によって父の神の前に出てまいりました。今一人一人が心から願う祈りに応えて、心を癒し、健やかにし、体を健康にし、霊的な問題を解決し、精で満たし、問題に対する解決を、勝利を豊かに与えてください。ラジオの前に一人一人、離れている友人、家族、一人一人に触れてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。がんよ、イエスキリストになって召される。消えてなくなれ。肺がん、肝臓がん、イエスになって召される。消えてなくなれ。水道がん、子宮がん、イエスになって召される。消えてなくなれ。後遺症、脳梗塞、癒されよ。脳梗塞の後遺症、食べれるようになり、話せるようになり、また足のしびれを取り除き、歩けるようにしてください。癒されよ。体中にある腰の痛み、肩の痛み、背中の痛み、足のしびれを去ってめずる。消えてなくなれ。根本の原因を去ってめずる。治れ。病の歴がれたれ、去ってめずる。出ていけ。また分裂や破壊、混乱、夫婦、親子、家族の中にある分裂破壊の霊を、イエス様って断ち切る。イエス様って許して破壊の力を解けなつ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、パニック障害、イエス・キリストの名によって、注意血管性多動、注意血管多動、注意血管、多動性の問題でイエス・キリストになって命ずる。癒されよ。全く気合いを恐れしめてく。主の全く気合いを恐れてください。その人たちが恐れた不安を癒されて消えてなくなれ。シャドーン、シャドーン、平安あれ。境内を祝福し、お仕事を祝福し、学業を祝福し、一人一人に主が用意した神の計画した人生の中に導いてください。イエス様によって、イエス様によって祝福と勝利を宣言する。イエス様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。神様、あなたは一人一人の全ての必要しておられて、体も心も霊も経済も家族関係も職場も祝福してくださることをありがとうございます。新しいことを祝福し、新しい道を神の導きに導いてください。イエス様の名前によっていたします。アメン。きっと祈りが答えられていると思いますので、ぜひその報告を欲しいと思います。またこのことを祈ってほしい、自分の誕生日、結婚記念日、祝福を祈ってほしい、あるいは誰かのために祈ってほしい、あるいは歌のリクエスト、どんなことでも構いません。報告でもですね、ぜひ皆さんですね、お便り、メール、お電話をください。それが私にとってすごく大きな喜びですので、これからお待ちしています。それでは、そのお便り、メールのですね、宛先を順子さんお願いします。
はい、お便りをください。郵便番号852-8116、長崎市平和町 5-6-2 階、長崎市平和町 5-6-2 階までお便りください。電話番号は市外局番 095-843-3178、 843-3178 です。とメールアドレスですが、 767jesus@gmail.com、 767jesus@gmail.com までお便りください。
お便り、メール、お電話、心からお待ちしております。静寂さん、お待ちしております。あと青空さん、ね、それから、オータムさん、それから、ヒデさん、お元気ですか。そして、角のあるメイダさん、ね、それからアップルティさん、それ以外にも山上の英子さん、ね、それ以外にも
ラベンダーさん、
はい、それ以外にもミミキャットさんとかですね、ぜひ新しい方もたくさん、坂友さん、皆さんお待ちしておりますので、電話、お電話、メールも心からお便りお待ちしております。さて、明日の教会の礼拝の案内を順子さんお願いします。
はい、明日9月最後の日曜日の礼拝案内です。早朝礼拝は朝6時からです。そして、 第一礼拝が7時半から、第二礼拝は朝の10時からです。この第二礼拝がメインのサービス、メインの礼拝となっています。小さなお子さんもお連れの方も、英語外国人の方もどうぞいらっしゃってください。英語での通訳があります。また子どもたちのためのメッセージもあります。そして朝来れなかった方、午後の礼拝は2時から行っています。で、夕方4時からインターナショナルサービス、英語での礼拝ですが通訳があります。そして夜の礼拝は7時からです。また日曜日どうしても来れなかった方、月曜礼拝もあります。月曜礼拝は朝10時10分からです。そして水曜日の朝10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会があります。それから金曜日の夜、徹夜祈祷会があります。
その前に7時から、今度祈祷じゃない、あ、今度じゃなくて来週ですか、いや今度ですね、
はい、
コンサートがありますね。
あ、はい、あの旧香港上海銀行の方でコンサートがあります、はい、
7時からですね、金曜日、はい、10月3日ですね、はい、ぜひおいでください。そして夜10時から徹夜祈祷会になっております、はい。まあ、夜中しか来れない方はね、駐車場がありますので車を止めていただければ、どんな短くてもお祈りしますので、これからお待ちしております。はい、それではまた明日礼拝で、どうしても来れない方はオンラインができますので、タブレットでもコンピューターでも iPhone でも行けますから、ぜひ聞いてください。それでは来週土曜日午後9時、またラジオでお会いしましょう。
おやすみなさい。
God bless you.